ミキアンと
藤もっちのスーパーヒーローファクトリー
V スリャ
はい、というわけでスタートいたしました。
はい、始まりました。始まってしまいました。
スーパーヒーローファクトリーというポッドキャスト番組なんですけれども、
どんなことやろう。
まあ、まずは、ほら、自己紹介をしましょう。やっちまった。
どうした
いや、例のあの、足の。
コブラ返り？
グキってや。
コブラ返り？
ちょっと、一回飛びるわ。
ミキアン。
藤もっちの。
スーパーヒーロ
ー。はい、というわけで、スタートいたしました。
はい、始まりました。始まってしまいました。
スーパーヒーローファクトリー、
どんなことをやろう。
この番組はですね、まあ、スーパーヒーローを、まあ、ファクトリーっていうわけですから、まあ、その作っていこうというような、まあ、想像していこうというようなね、コンセプトでやっていこうと思います。まあ、いわゆるオリジナルヒーローとかね、まあ、そういう
オリジナルヒーローを考えて、キャスト当てていくとか、そういう感じで、
まあ。キャスト当てるって言っても、まあ、まあ、でも妄想だけどね。こんな人にやってもらいたいとかね。
その妄想が面白い。
うん、面白い
と。これを考えるのが一番面白いんちゃうかな。
そうだよね。まあ、言ったら企画ごっこっていう感じですけども。このパーソナリティ二人は神戸出身なので、
はいはい、
非常に関西弁豊かなトークラインになると思います。
そんなことはないよ。そんなことはないって。
何言ってんの
そういうことはないよ。
方言が、頻繁に飛び交うことになると思いますが、ご了承ください。
はい。
というわけで、まず、じゃあ、自己紹介しましょうかね。
はいはい。
じゃあ、まず、ミキアンから。
ミキアンです。趣味は特撮？
はいはい。
アニメ？
はいはい。
阪神。偏ってますけどね。なんか、まあ、特撮は、まあ、やっぱ宮口さん中心で動いてます。
ほいほい。
はい。
まあ、主に、昭和特撮。
昭和70年代特撮を中心に頑張っております。
頑張っております。
はい。
で、私が藤もっちと申します。まあ僕の方は、どっちかというと、比較的新しめの特撮が、まあ得意というか、割とまあ昭和のヒーローも好きなんですけど、ドラマ性というか、なんていうか、最近の平成のね、仮面ライダーにしても、スーパー戦隊にしても、ドラマが複雑になってきてるし、そういう点では。
子供に分かるんかなっていつも思いながら見てるんやけどね。
多分ね、ほとんどの子供はもう戦闘シーンが中心だと思うんだけどね。
うん。
やっぱり、ほら、俺たちが子供の頃もさ、あんまり難しいドラマとかは興味がないというか、理解できなかったんじゃないかな。
でもそういう今みたいな展開？
うん。
ちょっとまあ、大人向けっていうか、なんて言ったらいいか、大人向けっていうんかな、なんか、そういうのって昔からあると思うんやけど。
ああ、まあね、まあ、でも。
今の初ほど、
なんていうか、複雑じゃないっていうのかな、うん。完全懲悪っていうかな。もう悪い奴は悪い、まあ、正義は正義みたいな形で、その辺はなんか、すごく分かれてたような気はするけど、うん、今は、その、悪の方にもいい奴がいたりとかさ、正義側に悪い奴がいたりとか、そういうことが多いから。
あれはいつから？
まあ、いつからっていう。
ぐらいから、ああいう、なんかこう、敵にも物語を、みたいな。
ああ、いや、それは、まあ、昭和の時代からあったとは思うんやけど。
まあ、パカイダーとかあった
り。そう。ただ、まあ、やっぱり、その、突き詰めていけば、まあ、言ったら正義はやっぱり正義になるし、まあ、言ったら悪から願える奴はもう最後まで正義になるし、あんまりこう、悪と正義を行ったり来たりってするようなキャラクターは少なかったような気がするけどね。
最近はなんかこう、複雑で。
だよね。
まあ、でも、ホーゼはまあ、単純といえば単純やけどな。
まあ、そうだよね。ディケイド以降というよりも出ようかな。出よう以降は割と子供にも分かりやすいような雰囲気になってきたような気はするけど。まあ、 そんなこんなの、まあ、平成対昭和のトークバトルみたいなのを、うん、まあ、番組の中でやってもらったりとか。
盛り込んで。
うん、盛り込んで。
まあ、週、まあ、大体、スーパーヒーローファクトリーで、オリジナルを作るのが、まあ、主なコンセプト。
そうそうそう。まあ、オリジナルヒーローを考えて、うん、まあ、二人で喋っていって、うんうん、こんな風にしたらいいんじゃないか、みたいな形でね。で、それを第三者が聞いて面白いのかどうかっていうのは、それはちょっと、なんとも言えないんだけど、
うん、まあ、
ポッドキャストなんで、まあ、聞きたい人は聞いてください、みたいな感じでいいんじゃないでしょうかね。
こっちも適当に
。そうそうそう。
適当って言うたらあれだけど。
うん、まあそういう妄想話だけじゃなくて、実際の特撮の話とか、うん、まあアニメの話とかもね、うん、やっていったらいいんじゃないかなとは思いますけど。まあトーク内容は適当にダラダラと喋っていく方向で。まず何から喋ろう。
まあ喋りたいことはいっぱいあるけど。
特撮の話。
話したいことはいっぱいあるけど。
まあ、とりあえずオリジナルヒーロー作品の紹介とかは、まあ、おいおいやっていくとして、まずは、リスナーさんの心をがっちり掴むという意味で、掴めるかどうかわからんけど、特撮ヒーローの話とか、あと時間があればアニメの話とかもしていこうかな。
まあ、じゃあ
最近の、
話題
特撮。
もう、今日最新の話題からやっていくか。
ほうほうほう。
やっていきましょうか。
さあ、じゃあやっていきましょうか。
それはもうやっぱあれやね。仮面ライダーフォーゼの映画版に宇宙鉄人兄弟出演事件。
事件。まあ、すごくタイムリーというか、今のこの収録してる段階では最新情報なわけなんですけども、ちょっと今、はい、その、ミキアンが、言ったのは若干誤りがあって、宇宙鉄人兄弟が出てくるわけじゃないから、まあ、その宇宙鉄人兄弟をモチーフにした、まあ、敵役っていうのが出てきて、フォーゼと戦うよということなので、ただまあ、なんていうのかな、造形を見ても、もう明らかに兄弟だし、
うん、まあ、兄弟やね。
で、ネーミングも、なんか、スカイダイン、グランダインっていうね。まあ、スカイゼル、グランゼルを明らかに意識してるネーミングでしょう。
いや、別に出すんはええんよ。
うん、
いや、出すんはええ、まあ、ええんよ。
ええ、いいんだけど。
なぜ敵なのか。
なぜ敵なのか。
なぜ、スカイゼルが、スカイ、え?ゼルやったっけ?スカイダイやったっけ?が、みんな、なのか。
まあ、考察はできるけどもさ、まずネーミング、
うん、
ネーミングに関して、その、スカイゼル、グランゼルっていうのが、スカイダイン、グランダイン、
うん、
になったのは、まあ、おそらくダインっていうのが、兄弟に引っかかってるんだろうね。
うん。うん、まあ、それはまあ、
逆にむしろさ、うん、今まで、兄弟のスカイゼルとグランゼルのゼルって何っていう方が不思議ちゃ
う。エンゼルのゼルやで。
あ、そうなの?
多分、俺が、
多分、
昔から、そうやって思ってきたんだけど、
うん、
多分そうやと思うね。いや、わからへん。実際はわからへん。俺が思ってるのはそうやね。
へぇ、それは、初めて聞いた、なんか。
初めて言うたかもしれんけど、これは俺、昔からずっと戻ったことやで。
それは、その、ウィキペディアを見たとかそうなんじゃないの?
いやいや、俺は勝手に思ってるだけやけど、思ってるだけやけど、うん、
ちょっと今ので、へえって思った。
ああ。
なるほど、そういう意見もあるのかっていう。
ああ。まあ確かに出るっていうのは、なんか、俺はそう思ってたけど、うん、他の人はどう思ってたか、思ってるのかはちょっと分からへんけど。藤本ちはどう思ってた?分からなかった。自分なりの解釈っていうのはなかった。
今ね、
うん、
実はウィキを見てるんだけど、
うん、
ウィキにも、
ウィキは載ってる?
載ってないよな。その、ほら、変形したりとかするとさ、
うん、
スカイジェットとか、うん、グランカーとか、
あ、それは
グラン、なんだっけ、グランミサイルか。 グランミサイルとか、グランマシーンとか、後ろにつくのがさ、まあ、わかりやすいというか、
まあ、わかりやすい。
何をモチーフにしてるかっていうのはわかりやすいけど、ゼルって何みたいなのは思ったけど、エンゼルのゼル、
まあ、俺の解釈は。まあ、石森翔太郎やったら考えるかもしれない。
なんだっけな、マジレンジャー。マジレンジャーに、なんとか、なんとかゼルとかって出てこなかったっけ？
出てきた。なんか、出てきたな。出てきたな。出てきたな。
天使の、側の人たちの名前に、なんとかゼル、なんとかゼルっていうのがみんなつくっていうやつね。あれ、あのゼルはほら、エンゼルのゼルでしょ？
そう、あれは、エンゼルのゼ
ル。だからそういうのもあるのかなっていうのは今思う。まあ、あくまでもそのミキアンの仮説だけど。
まあ、俺の仮説だけど。
ほほう、なるほどね。で、まあ、今回のその、ダインっていうのは、ダインっていうのには意味があるみたいだね。要するに、パワーの、そのグランゼル、スカイゼルの、その、力のもと、になってるエネルギーというかパワーの単位が、そのダインっていうらしいんだよね。で、パワーとか馬力っていうような意味か？馬力っていうのと似たような意味？だからほら、その100万馬力とかさ、言うじゃん、言うでしょ。で、その馬力っていうのがダインっていう単位で表されているっていうことで、で、そのスカイゼルとグランゼルの二人が合わさったら一強ダインのパワーを出すことができるっていう設定があって。で、まあその一強っていうのが単位だよ。単位っていうか数字だよ。
今日
1、100、1000万、超、今日の今日。
まあ、K やけど。
K やけど。
まあ、ええけど。兄弟とかけてるしね。
そうそうそう。兄弟とそのダインを、強力なダインっていうのをかけてるっていう。
いっぱいいろんなもんかけてるな。
まあまあ、その辺は石森先生
って
感じはするけど。で、まあ今回、そのフォーゼに出てくるのは、もうその強ダインとは全く繋がってないという。ただその設定として、その宇宙兄弟というネーミングは周到されるみたいだけど。だからその、
なんで女なの？
ああ。
これはちょっと納得せえへん。
これは、まあ、今風っていう。
那須雄介さんも草花かけて泣いてるで。
泣いてるでってなんで泣くことはないん違うの？
泣いてる。
別に、ああ、スカイゼル、今回のスカイゼルは、女性なんだなっていう。あんまりだから、その、女性だからっていう、女性になったら、なんか気に食わんっていうのは、ちょっとその、女性差別に繋がるから、あまり、俺としては、あまり、なんか。
でも、なんか、できたらそのまま出してほしいな、男同士、兄弟で。男兄弟。
まあ別に、その辺は特に深い意味はないんじゃないのかな。ただなんかこう、赤いから女性の方が。
だから赤いから女性にしたんやろ
っていう。
そんな単純なことやろ。
かもしれないよね。
今のライダーのスタッフが考えそうなことやんか。
それかもしくはその、やっぱり女の子がいた方が、その、今のそういう特撮不安とかは喜ぶんじゃないかみたいな。わからんけど。
喜べへんで。まあな、100歩譲って、まあそれはええよ。なんで、敵な。
まあ。
それだけ、それはなん、それはもう最悪やろ。
まあなんでって言われれば。
別にさ、味方でもええわけやん。
まあだってほら、ゴーカイジャーではさ、ギャバンが出てきたけど、ギャバンは味方っていうか、まあそのまんまやったもんな。正義のあの宇宙刑事ギャバンがそのまま出てきたわけやから。
そうそうそう。
だから別に兄弟院もそういう、
兄弟院っていう名前でもよかったと思うねんかな。
あ、ただほら、その地続きだとすれば、まあ兄弟院ってさ、もう最終回でいなくなっちゃったやんか。だからその、うん、最終回で地球を守るために、まあ自ら犠牲になった兄弟院がエナンデポーゼで復活してるのってなると、いろいろとその不具合が出てくるんじゃないかな。
いやでも東映なんてさ、ライダーマンだって復活してんねんから。
まあまあね、
誰もな
んちゃえばそうなんだけどもね、
誰も何も言えへんよ。
うーん、だから何かこう特殊な技術で復活したとかさ、そういうのでもいいかもしれないんだけど、
ね、
あ、ただそれをやるんだったら、もう兄弟は兄弟で別枠で作ってほしいなっていうのもあるよな。
そう
だって、だからフォーゼの中で出すとなると、どうしてもほらフォーゼをピックアップしないといけないやんか。フォーゼをメインで作らないといけないから、まあ兄弟の部分がおざなりになるっていうのは
でもあの
できるけど、
ゴーカイジャー対ヤマン、あれうまいこと作っとったで、う
ん、あれは良かったよな、評価も高いし、
60分しかなかったけど、
うん、
あれはすごいようできとったかな、うん、やっぱあれかな、スーパー戦隊のスタッフとライダーのスタッフは全然違うな。
うん、
うん、
まあその辺は、うん、難しいところやけど、まあ、
まあ今回に限ってはさ、
プロデューサーのこだわりとかもあるのかな、東映の中でも社内でも、うん、一枚岩じゃないってことなのかな。
うん、昔のな、ファンも大事にしてほしいんだけどな、もうそろそろ。いや、まあ、もう100歩譲って。
昔のファンを大事にしてないわけではないと思うんやけどもな。だからその流れで秋葉レンジャーが作られてるわけだから。
だからあれもスーパー戦隊の方のスタッフやろ、
うん、まあ、違うっちゃ違うんだけどもさ。はい、スーパー戦隊というか、ゴーカイジャーはほら、小笠原、うん、小笠原プロデューサーだっけ、うん、確かそんな名前の人だったと思うけど、その、秋葉レンジャーは日笠さんか。日笠プロデューサーか。
うん。
うん、で、仮面ライダーフォーゼは塚田プロデューサーでしょ。
今回の秋葉レンジャーで塚田さんだったっけ。
あー、なんか、東映の塚田プロデューサーとかっていうの出てきたけど、名前だけな。
敵の罠やけどな。
うん。あれはちょっと意外やった。え？とかって、なんで？とかって思ったけど。まあ、
ライダーやろ？
別にまあ、塚田プロデューサーが直接絡んだわけじゃないし、まあ、名前だけ使わせてもらったっていうんであれば、まあまあ、あれか、とかって。うん、だから、日笠プロデューサーとかが出てくるんやったら、多分、本人が出てくるんじゃないね、わかんないけどさ。うん、ほら、佐藤圭一っていう人が本人で出てたでしょ、監督さん。監督っていうか、その、キャラクターデザインした人。
出とった？
美月とユメリアが、うん、その、ズキューン葵のコスプレをして、小芝居するシーンあったでしょ。
ああ、はいはい、はい、
うん。で、あのシーンで、なんかこう、その、多分、喫茶店っていうか、あんなや、その、
秘密基地で
秘密基地で、うん、なんかこう、真似してたおっさんおってん。その、美月とユメディアのセリフを真似して、なんかこう、ブツブツ喋って、ちょっとこう、メガネかけたおっさんおってんやんか。あの人が、その、佐藤圭一監督だの。タイガー&バニーを作った人だよ。何をやってんねんって思うんだけど。佐藤監督何やってんねんって思ったけど。うん。だからまあ、あんなノリでさ、ご本人登場っていうのは、あり得ると思うよ。
まあね。
うん。
うん。
で、ほら、声優さんが顔出しすることが、秋葉レンジャーではすごい多いやんか。しかも、重要な役で。
関さんでも、あれ、重要な役やったんか。
関さんって、ガードマンか。
ああ。
あの、なんか、関さんの小芝居面白かったけどな。だから帰りなさいっつーのとか。でもほら、やっぱり一番の驚きは、ユメディアのお母さんの。
松本里香。
松本里香さん。ねえ。まあ、予告で出てきたけど、あの時点では実は俺気づかんかったんよ。
嘘。
だって、
そうなん。
宇宙人のコスプレしてたしさ。で、松本里香さんってあんな、まあ、ちょっと言っちゃ悪いけど、言葉悪いけど、あんなおばちゃんかなって。
そら、もう、何年経ってんの。
まあ、そりゃそうなんやけど、俺もうちょっとなんかこう、若々しいイメージがあったからさ。だけど、やっぱり、見ていくと、俺、ほら、オープニングって、ちょっと割と早送りしたりするんよな。で、タイトルテロップ見てなかったっていうのもあるから、タイトルテロップっていうか、その、クレジット、スタッフクレジット見てなかったっていうのもあったからさ。で、まあ見ていって、ユメリアのお母さんが出てきて、とかって。ほんで、ほら、後半で、妄想世界に出てきて、重妄想ってやるやんか。で、その時に、あれとかって思ってんよ。なんかこの人やたらなんか当てれこうまいぞとかって。
そう、そこまで気づけへんかったの。
そうそう。ほんで、その、グリリバーにさ、何やったっけ、ドンピリっていうか何やったっけ、ピンドン、ピンドン50本ゲットだぜとかって言った時に、えとかって思って。ほんで、後で見直したら、カオル子、松本里香って書いてあって、ああそうやったんや、とか。
そうそう。そこまで気づけへんかった。
わからんかったな。だってほら、お母さんとして出てきた時は普通の声やったやんか。別に。
まあでも顔で
声優声とかじゃなくて。
すごいわかったというか、まあ予告編でわかったけど。
ああ、まあ予告編とかでな、わかってる人はわかってたやろな。多分だから、2チャンネルとか、そういう掲示板では多分盛り上がったんちゃうかな。松本里香が出るぞみたいな。俺もそういう掲示板とか全然見てへんからさ。全くの白紙状態で見たからさ。
そう
や。んで、最後の最後で、なんか泣かされてさ。泣かされたっていうか、ポロリ泣せられて。
泣くか
まあ、でも俺泣きそうにはなったで。
嘘。
ギャップが激しすぎてさ。だって、ずっとギャグみたいな感じで来てたやんか。
まあ。
で、
でもあれも妄想やけど。
まあ妄想やけどもさ、なんかどんなオチつくんかな思ったら、ええー、みたいな。お母さん死んでたのみたいな。で、その、ユメリアが思い出として残っていたお母さんの記憶を、その、妄想世界に入ったというか、その、秋葉レンジャーの、その、レッドとブルーが一緒にいたから、それで、なんていうか、増幅されて、実体化して出てきたみたいな。
な
ぁ。とかって。ちょっとなぁ。
感動した。
ちょっと感動したよ。まあ、ちょっと、俺らもさ、割と、まあ、年食ったわけやから、ちょっと多少は涙もろくなってる部分もあるし。
まあ、それは俺も涙もろいけど、さすがにそれではなければなかったな。
まあ、前情報とかがあればな、
うん、
あ、そうなんや、みたいな感じもあるかもしれないけど、全く前情報なしで見たからさ。で、とかで、これからこういう路線で行くの言ったら、まあ、そうでもなかったから。
秋葉レンジャーを、あれはこれから、あと何回あんの ?5 回ぐらい?
あと5回ぐらいで終わりとかって言ってたな。まあ14話ワンクールって言ってたから、今9回までやったんかな。
今9回もやってったっけ?わからん。
だからまああと5話ぐらいで終わりっていう感じ。
あれもあれかな。妄想世界じゃなくなって。
わかんない。まだ俺、ストーリー的なネタバレは全く一切仕入れてないから。ただもう撮影は終わったっていう話だけは聞いたけど。ああ、終わっちゃったんかとか、続編はないのかとか。
あるん違う?
いや、まあ、あるかどうかは、その DVD とか、ブルーレイの売れ行き次第とかそういうのもあるんちゃうかな。とりあえずさ、 撮影が終わったということは、もう、役者さんの契約が一旦切れてるから、多分、うん、もうその撮影終了した時点でクランクアウト、クランクインした、クアウト。クアウトでいいのか。
アウトやな。
うん、撮影終了した時点で。
アップかな？クランクアップ。
あ、クランクアップか。クランクアップした時点で、うん、その、もう次の撮影に入るわけよ。
まあ、仕事があればっていう
の。そうそうそう。他の次の仕事に行くわけよ。
うん、うん。
うん。だから、すぐには、スタートはできないから、またしばらく。
まあ、半年後ぐらい。
置くか、その、要するに、再契約して、で、スケジュール調整して、で、そっからスタートって形になるから。
だから、思うんやけど、50話やれやええと思うよ。そうそう。もう、だから、
第2シーズン、第3シーズン。
は、まあ、第2シーズン13話、また13話ほんでまた13話やったらもう、一気に50話、やれ、1年やれやええと思うねんけどな。
まあ、そこまで人気が続くかどうかっていうのもあるし、秋葉レンジャーっていうネタで、一年やるのはしんどいんちゃうかなっては思うんやけど。
だからもう、ゴーバスターズの後にやりゃええんちゃう。
いや、まあ、公認様は公認様で、やっぱり流れがあるからさ、その伝統を途切らせるわけにはいかないから。多分まだ、公認は公認で、正規ルートで行くん
じゃないやろ、もう。ゴーバスターズだってギリギリやで。面白くないわけではないけど。
まあなあ、ああいう、でも、ちょっとこう、セルフパロディ的な要素っていうのは、戦隊やからできるっていうのもあるしな。仮面ライダーとかでは、どうやろう、難しいんちゃうかな。
仮面ライダーでは、もう今の仮面ライダーでは、できへんやろ。
まあほら、ウルトラシリーズ、つぶらやはさ、ウルトラゾーンってやってたやんか。深夜で。
ウルトラゾーンもやってるし、うん、まあ、ウルトラファイトとかだって、やっとったわけやしな。
ウルトラファイト？ああ、昔な。
しな、うん。
まあほら、
ウルトラマンナイスとか、ちょっとパロディっぽい。
まあ、ナイスとか、あと、ゼアスなんかもちょっとこう、パロディが入ってたような感じだよな。
平成の仮面ライダーは、まあ、なんやろ、こういうパロディっていうのはないからな。
まあ、パロディにはどうだろう、しにくいよな。
パロディにされても困るけど、まあ、自分に作っても。でも、遊び心っていうのが、平成のライダーのスタッフにはないような気がするな。
ないというか、アイデア次第やと思うんやけども、例えばさ、改造人間になったと思い込んでる主人公が出てくるとかさ。
勝手に改造み
たいな。そうそう、勝手に改造じゃないけど。俺はもう改造されて仮面ライダーになってしまったんだと思い込んでる主人公が出てくるとか。まあそういう、
そういう
路線でやるのもありかなっていうのは気がするけど。
うん。そしたら、思いっきりなんか、遊んで欲しいっていうのもあるけどな。だから、バレンジャーみたいに。
まあアイディア次第というかやり方次第っていうのもあるけど。ただまあ、そういう秋葉ネタとかを、続けるのは、ちょっとこう、あれかなっていう気はするけどな。だからまた違う切り口でやってくれるとか、そういうのってあるかもしれないけど。うん、ただ、深夜の特撮っていう、深夜の特撮っていうものに、その新しい風を吹き込んだっていうのはあるかもしれんよな。
うん。だから、まあ、ああいうの形で、これから、まあ、普通のチャンネルで、地上波、あれ、BS やろ、地上波でやってほしいな。
地上波は関東の方ではやってるみたいだけどね。
やってんの？
東京 MXTV。
あはあ。
うん。
東京で言うと3チャンみたいな。3チャンネルみたいなもんやな。
そこでやってるみたいな。でも、まあ、東京はほら、東京の人しか、東京周辺の人しか見れないから。で、BS 朝日はほら、日本全国で見れるやんか。アンテナさえ上げてれば。
あれかな。
だからまあ、一応その、全国で見れるからええんちゃうかなと思うけど。
俺ら。地上波じゃないと、盛り上がれへんっていうのが、あんまりこう、なんていうの、俺らしか知らへんみたいな感じや。
いや、でも、その辺も、 一丁一短やで。俺なんかほら、秋葉レンジャー見るために、BS アンテナ買ったんやしさ。うん、BS アンテナだってそんなもう、5000円前後で買えるやんか。
うん。
うん、で、取り付けだって、そんなに言ったらめちゃくちゃ難しいわけでもないし。ただ
その、まあ、BS にしてみればな。
人工衛星にアンテナ合わせるのが難しいけどな。難しいというか、調整がめんどくさいけど。で、日本全国で同時期に見れるっていうことは、な、ほら、地方のさ、民放でやると、テレビ局によって放送時間とかがまちまちになるやんか。
まあな。
うん。だけど、BS 朝日であれば日本全国同じ時間で一斉に見れるわけよ。
うん。
うん、その方が、俺はメリットがあるんちゃうかなと思う。
かな。
うん。
でも知らん人は知らんで。秋葉レンジャーの存在を知らん人は取るで。
うん、その、ちょっとこう、今見てる人たちで、ちょっと秋葉レンジャーを盛り上げて、まだ見てない人は、例えばインターネットで見ようと思えば、
まあ、まあ見れるけど。
うん。で、あと、その、DVD とかブルーレイを、みんな見てくれって、アピールするとか、で、それで盛り上がればさ、その、第2、第3の、そういうシリーズが作られる可能性もなきにしもあらずやんか。
まあ、
で、そうなってくると、地上波でも放送しましょうかっていう流れになる可能性もあるしやから、うん、とにかく、こう、秋葉レンジャーをこう盛り上げたいなっていうのはあるけどね。
うん。盛り上げたいけど、もうあと5話ぐらいで終わるんやったら。あ、せめて24話ぐらいあれは、なんかもうちょっとなんか盛り上がるかなって思うんだけど、ワンクールだけしかないかな。
だって、やっぱり最初の、なんていうのか、取っかかりが難しいやんか。まずほら、スポンサーを口説かなあかんわけやけど、
スポンサーいっぱい吸い取ったよ、うん。あれ、もう普通の戦隊もんのスポンサーちゃうわ。全部、大体。
あ、
全部。
その、まあ、東映の流れ、があるからさ、その、例えばバンダイとか、東京ドームシティとか、そういうのも、
コロンビアもやってほしい。
うん、やってるけど、うん、多分、言うほど力入れてないと思うよ。
予算安いんかな、あれ。
ああ、まあ、通常の戦隊とか、仮面ライダーほど、
人は
出てないと思うよ。
2000万ぐらいかな。
ただまあ、その、
でもその半分も行ってないか。
路線が行けると思えば、スポンサーももうちょっとお金を出してくれる可能性もあるし。
視聴率が出えへんからな、BS やから。
いや、だから逆にええんちゃうかな。逆に、だって変に視聴率うんぬんとか問われるとさ、そんな深夜特撮で視聴率が稼げるとは思えないし。
ライオン丸 G とか、ガロとか、どのぐらい行ったんや。
ガロは、
ま
あ、結構その、
時間帯
パチンコで話題になったっていうのもあるから、
う
ん、だけど、まあ、そんなには言ってないと思うよ。
あの時間帯は時間帯やからな。
まあ、多分 3%、2% あたりちゃうかな、うん、よくって。
うん、あ、そうだよかな。
日曜朝にやってる仮面ライダーとかさ、戦隊とかプリキュアだとか、
どのぐらいあんの？前は 10% ぐらいあったやろ。
前はな。でも今は多分そんなのないと思うよ。
ないの？
うん。一桁やと思うよ。
一桁。
6%、7%の。
何がそんなに違うんだ
よ。いや、何がっていう。
多分、仮面ライダー V3 とか 30% 近くあったんやな。
いや、多分だからもうそういう。
実際と何が違うんやろ。
ビデオとかそういうのが普及してるから、ビデオじゃないや、その DVD とかブルーレイが普及してるから、もうリアルタイムで生放送で、見る必要がない。なくなっちゃってるわけやんか。
確かに俺も、撮っとうけどな。
撮
っ
と
う。
なんで、やっぱりリアルタイムで見ないと視聴率上がれへんわけやからさ。録画したものを見ても、いくら見ても、視聴率には関係ないからさ。
それにしても、低いなぁ。
まあ、それは今、もうテレビ自体がそうなってるからさ。
まあ、俺も見てないけどな、テレビそんなに。
20% 言ったら、おの字やで。
20% も言ってないやろ。だって何やった小田切城のドラマ。
ああ、打ち切りになった？
あれ、
うん。
10% も言ってなかったんやろ。
そうそう。 まあ、今はだから視聴率とかじゃなくて、グッズがいくら売れるかとか、DVD とか、ブルーレイっていう映像媒体がいくら売れるかとか、まあ、仮面ライダーとか、戦隊に関しては、その、映画がヒットするかどうか。
映画はヒットしてんの？
まあ、もうしてるよ。大ヒットよ。
今回のクソ、くだらんかった。
クソ言うな。
いや、見に行ったからな。
ああ。
見に行ったから言うとんで。
あれも一応、大ヒット御礼みたいよ。
そうなの。
うん。なんか前回よりも興行収入が良かったとかなんとか。
まあ、あんなにいっぱい入れたら、まあ見に行くか。
うん。いや、まあ、ちっちゃいお子様は、まあ、仮面ライダーとか戦隊がいっぱい出てくりゃ。
見に行くか。それで。まあ、確かに俺らもちっちゃい時はそうだったかな。うん、考えた。
東映漫画祭りみたいなな。ああいうテレビシリーズの再編集ものでも喜んで見てたもんやからさ。
うん。うん、それにしてもあの映画は何やったか。見に行ってないやろ。
まあ俺は今回は見に行かんかったな。見に行けんかったというか。
見に金返せって。
だから俺は見てないから何も言えない。
ああ。
うん、映画に関しては。もう。良、うん、かったとかも悪かったとかも言えない。見てないんだもん。
うん。まだレッツゴー仮面ライダーの方が面白いんちゃうかな。はあ、まあ、スーパー戦隊199、
うん、
とかの方が100倍ぐらい面白いな。多分。今回ね、は、あかんかったな。うん、友達なんて、寝とったからな。
あ、一緒に見に行った？
ああ。まあ長いね。だらだらと。まあ90分。
ああ。きついな。
あ、
まあ。
もうなんかもっと、なんか作られへんのかな。もっとこう、面白い作品。
まあ、その辺はな、大人の事情やから、なんとも言えないけど。結局、ほら、某プロデューサーが作る時の脚本家とか、その監督っていうのが大体決まってるから、
うん、
で、ああ、あの人が監督じゃない、あの人がプロデュースするんやったら監督はあの人になるかな、脚本家はあの人になるかな、っていう予想は立ててたんやけど、案の定そうなったし、で、ね、ああ、この三人が組むんやったら、ろくな作品にならんな、って、言われてたけど、案の定そうなったしっていうか。
でも、ロボット形状の中に入っとった人を、一生懸命作れやと。思うねんけどな。あ、なんだロボット形状やろって。
中に入るのと、
形だけじゃないと思うけど。
作るのとはまた、違う。うん、ちゃうか？なんともいいや。もう俺はもう、見てないし、もうその件に関してはノーコメントということで。
いいけど。
うん、まあ、秋葉レンジャーの話しよう。
だから、一回映画にしたらええと思うよ。
そうやな。なんかこう、俺も、ツイッターでもつぶやいたけどもさ、もうおまけでいいと思うよ。もう、例えば仮面ライダー90分やって、ほんで、
あの、
スーパー戦隊30分やって、で、それの、まあ、おまけ映像みたいな形で、もうまあ、10分か15分でもええから、秋葉レンジャーが出てきて、こう、悪ふざけするみたいな映画があっても俺はええと思うよ。
それやってほしいな。
なあ。
まあそれでもええし、もう本格的に1本60分ぐらいで作ってくれたら。
まあそれは、まあその今後の商品展開次第やと思うから、まあ秋葉レンジャーがな、こう DVD が売れまくった、ブルーレイが売れまくったってなったら、あとはその、おもちゃっていうかその、ほら、バンダイが特撮魂やったっけ、なんかシリーズやってるやんか、大人
の。あれは出るんやろ、ズキューン、ズキューンは出るんやん。
萌え萌えズキューン出るらしいよ。
あれは出る
ん
やろ。
うん、完全変形とか。うん、
あ、それでな、うん、今回見たやろ新しいやつ。
ああ、うん、最新のやつ。
あれな、
うん。
多分、声優はあの人がやってるやん。内田さんがやってるやん。
萌え萌えズキューン？あ、萌え萌えズキューンじゃないや。その劇中アニメみたいなやつ。
で、しかもあれ、謎の声優ってことになったやろ。
うん。
あれ、博士になっちゃうの。
博士
じゃないわ。
博士ひろよさん？
博士ひろよなんちゃう。
いや、うん、いや、博士ひろよは関係ないんちゃうかな。だってお父さんの消息を辿ってたやろ。
辿ってたけど、
うん、でその時にほらその萌え萌えズキュン作ってた会社に行ってるやんか。
もう行って、もう行ってたけど。
でその時に初めましてみたいなことを言ってるからさ、うん、あれはだから実際はその内田真彩さんがやってるけど、一応劇中では謎の声優がやってるっていう。うん。だから、謎の声優イコール博士ひろよじゃないと思うよ。
違うかな？
うん。
深読みしすぎたかな？
うん。
今回の神宮改造みたいに深読み しすぎたかな？
あー、まあ。深読みっていうか、なんかこう、ネットとかで、ちょっと、騒がれてるっていうか、
書
かれてる、その、
神宮寺
やつって、結構、適当なこと書かれてるからさ、あんまり鵜呑みにしない方がいいと思う。
見てないね、2チャンネルとか。
あ、そう。
自分でそう思っただけだね。神宮、改造の神宮は、5.5 海底軍艦の時の田崎潤の神宮寺大佐から取ったんちゃうかなって、う
ん、まあフォーゼに関してはそのフォーゼっていうかその源太郎のおじいちゃんのな、うん、
あれもそうやろ、アイアンキングやったの、
なんやったっけ名前、五郎か、
うん、
五郎と源太郎やからな、あれはもう多分アイアンキングが元ネタやろうなと思うし、だからそういう点では、
それはそういうのを考えるとな、深読みしてしまうな、それももう絶対田崎潤関係あるわ。
ただまああれがな、神宮寺改造とかやったら、そうやろうなっていうのはあるけど、まあ神宮改造やからな。だからただの神改造宮のアナグラムっていうのも、まあそっちの方が正解ちゃうかなと思うけど、ほらその、まあ、内田真彩のお父さんっていうかさ、
あれ多分最後に出てきたのお父さんやろ、あれ、
うん、あれ誰かわかった？
大輔？
違う、あれは声優さん。
声優な？
うん、
わからん誰？
やってやるぜの人。
やってやるぜの人。ああ、はいはい、ダンクーガーの人。
そうそう。あ、名前何でしたっけ？
矢尾和樹。
あ、そう、矢尾和樹。はい
はい、矢尾和樹な。
そうそう。
知らんからなかった。
テロップで、オープニングのスタッフロールっていうか、テロップ見たら、矢岡月って書いてあったか。あ、矢岡月なんや、とかって思って。関
智和は分かったけど。
あ、関智和な。
あ、分かった。
すごいな、とかって。
声優ばっかし出てんな。
で、次回予告でさ、あの子出てたよ。桃井が。
あれ、今回見てないんちゃうかな。
桃井春子が。山形幸男と一緒に出てたよ。
二人とも
顔出しするんや、とかって。
歌うんかな、オープニング。
いや、分からん。歌うシーンとかあるかどうかわからん。ただ、秋葉原にいる通行人役として出てくるだけかもしれん。
その二人出しとって、通行人役って。
だから、よーく見たら、どっかしらのスタッフとか、
今までも誰か出てたってことか。
顔出し出てるんちゃうかなと。
今まで結構出てたってことか。
いやー、どうやろう。出てたら話題になると思うんやけど、今のところ、あの人だけやろ？その、松本里香ぐらいやろ？
俺が、そうやな。
あとはまあ、あんまり見たことない役者さんとかがちょこちょこっと出てたみたいやけど。
声は、緑川光るとかや
ああ、もうグリリバーっていう愛称がそのまま使われてない。
顔出しはあんま出てないか。まあ、それぐらいか。
あと、秘密基地でさ、アルバイトしてる女の子おるやんか。
だから、踊って
る。踊ってる子。あの子、インターネットで有名な子らしいよ。途中で出てきた子は、イクラさんっていう人やし。 糸をくとらって書いて、いくらって読む人やし。そんな、まあな、あと1ヶ月ちょいで終わってしまうけど、その後の展開っていうのが気になるよな。
な、カレーはで、カレーライスは出へんのかな。
カレーライス、とりあえずなんかこう。
エンディングで出てくるカレーライス。
あーエンディングでなんか、秋葉イエローカレーとかってやつが出てくるやつか。あれはキレンジャーカレーのパロディやろ。何が、公認様よりもある意味面白いんちゃうかなと。
公認よりも面白いと思うで、俺は。今のところ。
今のところ。まあまあ、そう、公認は公認で面白いけど、なんかこう、面白さの、
ハードルが
違うような気がするよ。
全然違う。やっぱ、俺は、アケバレンジャーとかの方が好きなんやなって、見ながら思った。最初は期待してなかったで、アケバレンジャー。
俺は、まあ、最初から、あ、これはもしかしたら化けるんちゃうかっていうか、これは もしかしたら、すごい作品になるんちゃうかっていう期待はしてたんやけど、だからもうほんま第1話 見たくて、BS アンテナ買ったぐらいなんやけど、思った以上に面白かった。それは本当に思うわ。
まさかこんなに面白いとは思えなかった。
なんかでも終わるのが寂しいわ。
終わるねんな。あと5回ぐらいで終わるねんな。だって、ユメリアもええやで。マジや、俺。結構。
あの子ほら、ユメリアの役やってる子。特撮とか全然わからんらしい。ああ。
なんか買い取ったこれ。っていうか、なんか今回のやつに買い出たな。ああ。
で、逆にミツキやってる子。
逆にその子が、
そっちの方がなんかアニメとか好きらしいよな。ええとか言って。役では逆なんや、とか。
もう抜けへんのかなと思いながらずーっと待っとんねんけどな。カステラーが抜けへんのかなって思ってずーっと待ってんねんけどな。
1話だけやったな。なんかカツラがポコッと取れたのな。ほんで、うおーとかで声がいきなり変わったとかって。
あれはもうないんかな。ずっと待ってんねんけど。
でも、なんかこう、中盤ぐらいで、なんか普通に折れる姿出てきたからさ。
出とったな。
あれとかね。あのカツラ取れた時に、なんか、うぅ、カツラが取れたで ござる、みたいな、変な口調はあれかな、うん、とかって。
いや、でも OL の時喋ってないからな。
喋ってないけど、あんな声じゃないやろ。
普段はああいう声やけど、まあ、OL の時は普通に喋ってもらうね。
俺もうちょっとさ、OL の時ってさ、例えば牛乳底メガネかけてるとかさ、もうちょっとこう、みすぼらしい、メイクで出てくるんちゃうから、よくほら、メガネかけて、生きてない、残念、美人が、こう、コスプレしたら、こう、美人になる、みたいな。やつってあるやんか。お決まりなパターンとして。だけど、ユメリアの場合はなんか OL 姿も普通に美人やったから。
まあ、
リア充やろうとかって。
その、わからへんやつ。この辺は、設定上どうなったんか。
最終回どうやろうな。
最終回。最終回は、しっとり、なんかさ、だんだんしっとりとしてくるんかな。
いやー、でもどうやろうな。秋葉レンジャーは秋葉レンジャーで、あのノリのまま終わってほしいような気もせんでもないけど。
博士が、なんかしんみりしとうからな。だんだんそう、こっち路線に行くんかな。もうお父さんとどういう感じになるのか。
なあ、すごい、なんかハードな展開になって
きた。ハードになってきたよ、ちょっと。
ええー、みたいな。
なんでこんな、飛行人センターでこんなちょっとハードな展開になっていくんやって。思うけど。
いやー、もう、語り出したらキリがないわ。
まあ、秋葉レンジャーに関しては、 まあ、そんなところかな。
これぐらいにしとこうか。もう、止めどなく語ってしまいそうよ。